こんばんは。詩を見上げます。ご一緒に聖書に向かいましょう。創世記24章22節から49節までを一人一節ずつ読んでいきたいと思います。創世記24章22節から49節。はい、読んでいきます。ラクダが水を飲み終わった時、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と、彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り、
尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただく場所があるでしょうか？
それでは答えた。私はアコールの妻ミカルの子ベトテルの娘です。そして言った。私たちのところにある、私たちのところにはバラも使用も3あります。それにまた泊まりになる場所もあります。
アニケン先生。
そこでその人はいざまる人を礼拝してこう言った。私の主人アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てになりませんでした。主は道中この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にも、
はい、
その娘は走って行って母の家の者にこれらのことを告げた。
リベカには一人の兄があって、その名をダバンと言った。ダバンは外へ出て泉のところにいるその人のもとへ走って行った。
彼は花の飾りの輪と妹の腕にある腕輪を見、またあの人がこう私に言われましたと言った妹リベカの言葉を聞くと、すぐその人のところに行った。すると見よ、その人は泉のほとり、ラクダのそばに立っていた。
そこで彼は言った。どうぞおいでください。主に祝福された方、どうして外に立っておられるのですか？私は家とラクダのための場所を用意しております。
はい。それでその人は家の中に入った。ラクダの庭とかれ、ラクダには藁と飼料が与えられ、彼の足とその従者たちの足を洗う水も与えられた。
それから彼の前に薬が出されたが、彼は言った。私の用向きを話すまでは食事をいただきません。お話しくださいと言われて、
彼は言った。私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を本意に祝福されましたので、主人は富んでおります。主は羊や牛、銀や金、男女の奴隷、
私の主人の妻サラは年を取ってから一人の男の子を主人に産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられ
る。私の主人はこう言って私に誓わせました。私が住んでいるこの地のカナン人の娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。
あなたは私の父の家、私の親族のところへ行って私の息子に妻を迎えなさい。
そこで私は主人に申しました。もしかするとその女の人は私についてこないかもしれません。
すると主人は答えました。私が死の前に歩んできた。その死が見つかりあなたと一緒に使わし、あなたの旅を成功させてくださる。あなたは私の親族、私の父の家族から私の息子のために妻を迎えなければならない。
次のような時はあなたは私の誓いから解かれる。あなたが私の親族のところに行き、もしも彼らがあなたに娘を与えない場合、その時あなたは私の誓いから解かれる。
今日私は泉のところに来て申しました。私の主人アブラハムの神主よ、私がここまで来た旅をもしあなたが成功させてくださるのなら、
ご覧くださ
ください。私は泉のほとりに立っています。乙女が水を汲みに出てきたなら、私はあなたの水がめから少し水を飲ませてくださいと言います。
その人が私に、どうぞお飲みください、私はあなたのラクダにも水を汲んであげましょうと言ったなら、その人こそ主が私の主人の息子のために定められた妻でありますように。
私は心の中で話を終わらないうちに、どうです、リルカさんが水がめを肩に乗せて出てきて、湖のところに降りていき水を汲みました。それで私が、どうか水を飲ませてくださいと言うと、
急いで水がガムを下ろしお飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言われたので、私は、飲みました。ラクダにも水を飲ませてくださいました。
私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホルに産んだ子ベトレルの娘ですと答えました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。
そして私はひざまずき主を礼拝し、私の主人アブラハムの神主を褒めたたえました。主は私の主人の親族の娘さんを主人の息子に迎えるために、私を確かな道に導いてくださったのです。
それで今あなた方が私の主人に恵みと誠とを施してくださるのなら、私にそう言ってください。そうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになるでしょう。
お祈りします。天のお父様、あなたの永遠の御言葉によって私たちに悟りを与え、必要な気づきを与えてくださり、あなたが願っておられる通りに私たちが成長できますように、今この時にお語りください。神様、あなたの御言葉に従う力が多くの場合私にはありません。しかし聖霊様が助けとなってくださることを感謝します。どうか今晩新しく私たち一人一人に触れてくださり、あなたに引き寄せてくださいますように。語らせていただく私はふさわしくないものですが、イエス様、あなたが私を強くしてくださるとき、どんなことでもさせていただけますから、よろしくお願いいたします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。このアブラハムのしもべに私はいつも読むたびに感動するんです。まあ、こんなにもまともな人間がいるんだなっていうふうに、本当にまっすぐで忠実を絵に描いたっていう言葉が日本語にはありますけれども、本当にこの人はもう信頼して間違えることがない人、まあ、そういう人になりたいんですけど、私は自信はないっていうか、甚だ心もとないですね。まあ、神様が助けてくださればどんなことでも可能なことは知ってるんです。でも神様が助けてくださるときに、その助けをちゃんと受け取るかどうかっていうのは私なんですよね。私次第なんですよ。それは決して当たり前ではないんです。自分は弱いからって言っても、そんな生優しくはない。私も45歳でハンナ泉が生まれるまで、私は自分は弱くて、とてもとても一人で何かができるものではないとずっと思ってました。しかしその時にワイワムというユース・ザ・ミッションが、ノルウェーにあるそのワイワムがやっていた、ファミリーセミナーって、ウィークエンドっていうか、まあ、夫婦のためのウィークエンドなんですけど、マニケン先生がそこに行きたいっていうので、私はあんまりそういうのが好きじゃないなと思ったんですけど、奥さんが行くっていう時に行った方がいいですね一緒に行って、そこで グループリーダーになった人の口から語られた言葉を通して、私は自分で初めて、45歳で初めて、私は気づかないうちに自分で全部やらなければいけないと思って、神様に信頼するのではなく自分でやろうとしてきていたことに気づかされました。そして悔い改めました。いまだに簡単というわけではない。そんな何でもかんでも神様にべったりでという、その甘えるということとは違うんです。でも自分でするのではない、神様に委ねてやっていくのだ、その上で自分でさせていただくことがあるという、このバランス、正しい依存、それを聖書は信頼と呼んでますけれども、それは私にとってはそんな簡単なことではなかった、今でもないんです。でもそうするときに神様の祝福が表されることは確かです。世界中のキリスト者がそれを体験してきました。神様の祝福っていうのは何もいつでもお金が豊富にあることではないんです。そうではなく、こんな私の人生に、こんな私を通して神様が働いてくださって、他の人の心が、他の人の人生が影響される、祝福を受け喜びに満ち溢れたり、平安をもらったり、前に進んでいく勇気をもらったりする、こんな私を通して、私にはそれが大きな祝福であり、一番大きな祝福は主が共にいてくださることを知ることです。これ私にはですよ。もうすぐクリスマスになります。私の中でクリスマスの最大のメッセージはイマヌエルです。神我らと共にいます。神様が私たちと共にいてくださる、こんな大きな祝福はない。みんなどこかでそれを知ってるはずです。人生何が幸せかというと、自分を愛してくれる人がいて、その人と一緒に生きることができることだということであることを人は知っているのではないでしょうか。でもそれを考えなかったり気づかなかったりすることによって、離婚が起こり、家庭の崩壊が起こり、あるいは親子の断絶が起こり、親子が殺し合ったりする。これは神様の御心ではありません。神様は私たちが本当に一人一人、人間が神様に信頼することによって、自分が変えられて、自分が信頼されるに足るものとなっていくことを願っておられる。アブラハムのしもべはこの神様により頼むことにより、どんな人間もこの人に信頼したら間違いがないと思える人になっていた。彼はアブラハム、主人がアブラハムに使わされ、私が仕えてきた神、ヤホエの神は必ずあなたと共にいてくれる、導いてくれるという言葉を信頼して、21日間22日間3週間以上歩いて旅をする旅に出、そしてたどり着いたところが夕方の井戸のそばだった、泉のそばだった。夕方ですよ。日が暮れかかっていたんでしょう。日が暮れたかもしれません。そして彼は祈りました。私たちは神様を試してはいけない、試みてはならないと言われているので、なんか神様、私はこうやってこの羊の毛を差し出しますから、朝になったらそれを濡れているようにしてくださいっていうのはまずいんじゃないかっていうね、そういうもの、僕なんかもそう思ってましたけども、神様を信頼しているので、神様これを見せてくださいというのはありなんです。自分の一方的な思いで神様が本当に奇跡をなしてくださる方かどうかということではなく、私がはっきり知りたいので神様こうしてくださいっていうのは微妙なんですけど違うんです。まあ人間はね、かなりしつこいですね。 自分で本当に本当に本当ですって言っておきながら本当は嘘があるみたいな、それをなかなか気づかない。とにかくこのしもべは神様に信頼して、そしてここまで安全に導いてくださったアブラハムの神、私も信じている神様、どうかこのようにして、この自分のためじゃないです、主人のアブラハムのために、一生だけじゃないです、アブラハムの生涯だけじゃない、子孫がかかっている旅なんですよ。アブラハムに神様が与えてくださった約束が自分にかかっているみたいな感じなんですよ。だから神様、私がここに来る娘にお願いしますから水を飲ませてくださいと言ったら、こっちが言うんじゃなくて向こうの方からラクダにも水を飲ませましょうという人がその人だということにしてください、お願いしますって言ったわけです。彼は声に出さなかったんですよ、心の中で祈ったんです、ね、声に出さなかったんですよ、威厳は語らなかったんです、心の中で。しかしまっすぐに神様に語って、その言葉が終わらないうちにリベカが来た。そして一頭のラクダ20リットルぐらい飲むって話をしましたよね、いっぺんに一回に。で20リットルぐらいの水をラクダは3分で飲めるんだそうです、ね、それも話しましたよね。10頭のラクダがいたんですよ。でバケツ1杯10リットルですからね、20回行ったり来たりしたっていうことも、少なくとも10回は行ったり来たりしてるんです。リベカそれを自分から進んでやりますって言ったんです。これは知恵ですね、これは知恵です。嫌がらない、面倒がらない。ここで私が年寄り臭いことを言おうとしたら、今の若いもんはダメなんだっていうことになると思うんで、お願いしてもやってくれない、いやいややってくれても中途半端だし、まあ、それはどうか分かりません。私は全ての若い人を知ってるわけではありませんけれども、人間、多くの人間は自分では最小限をやることで済ませたい。でもこのしもべが願ったのは、自分から進んで人の何倍も仕事をすることを、ね、まあ、提供してくれる人で、それがリベカだった。でそれがはっきりした時に、彼女が水を汲んでいる間、彼は黙って彼女を見つめていたと21節に書いてありました。途中でやめる可能性もありましたよねそりゃそうですよ、ラクダ10頭もいる、いやなんか疲れてきたな、じゃあすいませんがこの辺でっていうこともありだったと思います。別にお金もらってやってるわけではないし、しもべはじっと黙って見つめていました。黙って見つめていた。皆さんどうですか、あなたはどっかで口出しするんじゃないんですか、もうその辺りでいいですよとかね、もういいですとか、大丈夫ですか、疲れてませんか、私も手伝いましょうかとか、黙って見つめていました。どうしてか、神様が働いておられるのかどうかを見るためです。神様が私の旅にご自身の祝福を表してくださるのかどうか、で私たちはそういう時に黙って見る必要があるんですね。私はおしゃべりですよね、でもね黙ってることもできるんですよ。で神様に関する限り、私たちはあんまり言葉を出さない方がいい、そういう時がほとんどであるように思います。むしろちゃんと見ること、ちゃんと観察をすること。観察をするということはボケーっと眺めることではなく、細かなところまで 考えながら目を配ることです。そのためには心の穏やかさが必要です。私たちは心が穏やかではなくなる時代に住んでいます。生かされています。驚きますよね。電車に、まあ、ローカル線は別として東京に行って電車に乗る、大阪に行って電車に乗る、たくさんの人が乗ってます。眠っているのでない人はほとんどスマホ見てる。たまに本を読んでる人がいて、おこの人本を読んでると、なんか見直してしまうっていう気持ちになります。ほとんどの人はずっとスマホ見てる。いや、私もスマホ使ってメールのやり取りをしたり翻訳をしたりするんですけども、違うスマホの使い方をしている。よく思わされます。今の日本人、何もせずに穏やかに自然を眺めるとかっていうことをすると病気になるんじゃないかって。何かをしていなければ、何かが起こっていなければ人は落ち着けないんじゃないかと思うぐらいです。子供たちを見ている方々はよくそれを見るんじゃないでしょうか。落ち着けがないっていう。でも神様を知るために私たちはどうしても心の平安が必要です。穏やかな心、それを与えてくださるのは主ご自身です。聖霊の神様です。聖書は神様は平和の神だと言っておられます。言っています。イエス様は平和の王です。平和の君です。ご聖霊は平和の御霊です。神様は私たちの心に穏やかさを与えてくださるので、私たちは焦ることなく、追い立てられることなく、見るべきものを見ることができる可能性というか、神様の約束をいただいているんです。私はこのしもべがそれを持っていたことにいつも感動します。見つめていたラクダが水を飲み終わった時、途中じゃないですよ、ラクダが水を飲み終わったんです。最後まで、最後の一頭まで。その時その人はおもむろに重さ1ベカの金の飾り輪と、彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取った。この1ベカの金の飾り物っていうのはどうやら約9万円みたいです、今のお金にすると。花輪なのかイヤリングなのか知りませんけど、9万円、10シェケルの金の腕輪、時価45万円、約2つで90万。いやー、決まりがいいですね。だからしもべは自分のものじゃないですよ、主人のところから持ってきたものですからね。アブラハムのものですよ。でも彼には任されていたんです。アブラハムはこのしもべが自分で考える通りのことをさせました。そして彼は、まあ、総額100万円ぐらいの贈り物をしたんです、その場で。ここにもこのしもべの優れたところがある。私は貧乏な家庭に育ったので、すごくケチなんですよね。で、物を大切にするっていうのはいいことなんですけど、あまり物を大切にしすぎると良くないんですね。人が大切にならなくなるんです。そういうことを気づかされて、自分に逆らおうと思ってるんですけども、物事、まあ、お金とか物に慎重なことは必要です。しかしそれが中心になってしまうと、人間は間違えてしまう、方向を間違えてしまう。神様の御国は 自分から進んで犠牲を払う人によって進められて広がってきました。宣教の働き、歴代宣教師を支えてきたのは決して裕福な人たちではありませんでした。いまだにそうです。年金生活者が多い、まあ、いくらノルウェーといえど年金はそんなたくさん出るわけではないですよ、まあ、たくさんもらう人もいますけど、宣教のために祈りを捧げ献金をする人たちに限ってあんまり裕福というわけではない。でもその人たちは自分のために衣服を買ったりするのではなく、必ず年金の中から1万円2万円毎月宣教のために取り分けておきます。 7,8 人の高齢者の年金生活者の集まりで月に10万円の献金があることは珍しくありません。何千人も何万人もメンバーがいる教会、アメリカの教会はたくさんの宣教師が援助してくださいと行きます。大きな教会で一人の宣教師に月1万円の献金をしてくださるとすごいんだそうです。ある人が統計を取りました。アメリカの教会は収入の 95% を自分たちのために使う、 5% だけ世界宣教に献金する。これは現実です。アブラハムのしもべ、いくら自分のものではないとは言ってもこの人が神様によって定められた人だという人に100万円を渡しました。100万円の相当するものを渡しました。そうして尋ねる、あなたはどなたの娘さんですか、あなたの名前っていうのはあなたは誰の娘ですか、それを知るために来たんですか。彼は彼はいつも先にしなければいけないことを心得ている人だった。私はそれ不得意なんです。やりたいことをやっちゃいたい、もう先にしなければいけないこと、それをしっかりと彼はやりました。どうか行ってください、父上の家には泊めていただく場所がありました。私はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘です。ナホルっていうのはアブラハムの兄弟です、お兄さんです。アブラハムのお兄さんには妾がいたんです。でもミルカは本妻なんですね。名前からしてミルカラに、だからそれは関係ないですね。ミルカっていう人は本妻だった、正当な子孫で、ベトエルの娘。そこでその人はひざまずき主を礼拝した。本当に信頼される人はいつも神様を礼拝します。神様を第一にして神様を礼拝する、ひざまずく。私はまあ年寄りだからかもしれません、古臭いのかもしれませんけど、私はこう足を組んだまま足をって言えないですよね。いや、そのこんな姿勢でなきゃダメだっていうことは思ってはいないですよ。でもどうしてもね、こんな足をってどうしても抵抗があるんですね。自分だけの話ですから、自分はちゃんとやればいいです。他の人はどういう姿勢をしていても、ただ神様を礼拝するというのは姿勢は関係ないってことはないんです。礼拝っていう言葉の意味、それはひれ伏して拝むっていう意味なんです。地面にひれ伏すっていうことなんです。神様に全て、自分の全てを捧げるっていうのが礼拝っていう言葉の意味なんです。全てを捧げるっていうことは全てを捧げることなので、 今教会世界中に広がるイエス様の体は本当に礼拝しているんだろうか、疑問に思うことがしばしばあります。私が裁くことではありませんけれども、いみじくもイエス様は父なる神様が霊と誠と思って礼拝する真の礼拝者を求めておられるって言ってくださいました。私たちは霊と誠を持って神様を礼拝することを、私はそれをもっと求めなければいけない、つくづく思います。このしもべは主を礼拝することを知っていた。主を信頼して、主が奇跡を成してくださったと分かった時にはすぐに礼拝した。その場でひざまずいて礼拝をした。それからリベカに言いました。私の主人アブラハムの神、主ヤーウェが褒めたたえられますように。これ読んでいてね、あ、リベカだってクリスチャンだからきっとそれは当たり前だろうみたいに思うかもしれませんけど、そうじゃないですよ。いや、リベカがアブラハムの神様を礼拝していたとは書いてないんです。リベカの兄さんナホルの生涯を見ると、まああんまり神様と関係ない生活を送っているなとしか思えないことがある。私たちって私もそうでした。人前で神様を礼拝することがなんとなく気が引ける。日本では特にそう。レストランに行った時にお祈りをする時、最初私はこうなんとなく一瞬で祈りを終わらせていたなと思います。何十年も前。今でこそね、そんな大声で言うことはしませんけれども、普通の声で神様にお祈りをすることができますけれど、これは心の考えなんですよね。皆さん、どうしてクリスチャンの中には公のところでレストランに行ったり公園に行ったりして祈っちゃまずいっていう気持ち持つんでしょうね。そういう経験したことあります？ね、大きくなじんでもそれはまた困る。これどうしてもね、人を意識するんですけども、ちゃんと祈りましょうね、どんな時でもね。食事の前にクリスチャンがそんなわざとらしくなく、かといってなんかごまかすようでもなく、ちゃんと普通に神様に感謝を捧げ、感謝してからいただくっていうことは素晴らしいことです。別に某米沢の先生みたいにお蕎麦屋さんに行って、でしっかりとお祈りをして食べたら、あとは主人が来て、あなたなんであんなに長い間黙祷お祈りしたんですか、お蕎麦がお蕎麦を神様に感謝しておりまして、いや今日のご勘定はただにしてあげますって言ったそうですよ。でそれを聞いていた、それを聞かされた牧師が同じお店に行って、ね、やったんだそうです、家族と一緒に、ね、で長いお祈りをしたんだ。主人が留守にしていたそうです、その時は。全部自分で払ったっていうね。まあなんかこう笑えるようで悲しいお話を聞きましたけれども、そういうことではなく、ポイントは神様を礼拝することです。食事の感謝は神様への礼拝です。このしもべはその場でひざまずいて主を礼拝しました。そして神様を褒めたたえました。褒めたたえられますように。主、私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。この時は彼は声に出して祈ったんです。井戸のそばで祈った時は声を出さなかった。ここでは声を出した。神様への賛美を。どうやら彼が祈っている間にリベカは立ち去った、走っていった。そしてリベカの兄さんが今度は走って出てきた。 興味深いですね。聖書は言うんです、リベカには一人の兄があって、30節彼は花の飾り輪と妹の腕にある腕輪を見ねえ、ラバンはね見たんですよ、これは100万はするなって。いやいやいや、そう書いてあるんです、ここ。その人は見て、そして走ってきたんですから。まあね、人間といえば人間ですわ。来てみたら、そのしもべはラクダのそばに立っていた。座ってなかったんです。祈りを終えて神様を褒めたたえた後、ひざまずいて頭を地面につけて神様を礼拝した後、立ち上がって彼は待ちました。待つことは本当に重要です。そしてリベカはラバンと一緒に戻ってきた。さあどうぞ、こんなところで何をしてるんだ、調子がいいって言ったら叱られるかもしれないけど、どうぞ おいでください。そして食事が出されるですか、夕方に着いたんですよ。で、一連の出来事、ラクダ10頭分の水を汲むってどれぐらい時間かかったんでしょうね。いや 2,3 分で済むことじゃないですよ。ラクダが飲むのは 2,3 分かもしれませんけど、でも汲む方はそうは簡単ではないんですね。1時間2時間お腹が空いていたはずですが、食事が出された時に彼は言うわけです。要件を言うまでは食べません。すごいなと思います。彼はいつも何を第一にするのか知っていたんですね。で、自分はそれを固く守りました。話をするまでは食べられません、用向きを話すまでは食事をいただきません。そして彼が言ったのは起こった通りです。忠実に全てを把握していました。全てを話をしました。彼は忠実なしもべです。イエス様は私たちがやがて神様の前に立つ時に、よくやった良い忠実なしもべだと天のお父さんが言われる人たちがいると語っておられます。私は聞けるかどうか全く自信はありません。でも全ては神様の恵みであることは信じています、知っています。このしもべは主人アブラハムの願い、主人アブラハムの命令、そして自分がその命令を受けて神様により頼んで、神様からの印を求めて、それが得られた、それがリベカさんです。しかし決めるのは私ではありませんと言いました。ここまでは私の務めです、お答えをください。そこまで今日は読んだわけです。答えは分かってるんです。もうすぐ書いてありますが、リベカはついてくるんですけれども、このしもべが自分のなすべきことをわきまえた上で、それを正確にやった、自分のするべきことを正確に、それを超えることもしない、そこから差し引くこともしない。日本人的なものの中にはやりすぎることが入ってるんですね。よかれと思ってついこうやりすぎてしまう。やらないのも困りもんですけれども、やりすぎるのね、過ぎたるは及ばざるがごとしっていうことは、ことわざがありますけれども、神様を求めていきましょう。私たちが忠実であるっていうのは 自分の考えで決めてやりすぎたり自分やらなかったりすることがないんですよね。忠実であるというのは与えられた言葉、与えられた務めに忠実なことなんですよ。で、与えられた務めは何かっていうことははっきりと把握しなければいけないわけです。で、その時に自分は分かってると思うと危険なんですよね。で、神様からの言葉だけではなく人からの言葉もそうですけど、注意深くちゃんと聞く、全てを漏らさないで受け取ることが重要です。神様の助けがないと私も無理ですね。どうしても自分の思いで話を聞いてしまったりする。どうか私たちが今神様がこの時代に語っておられることを受け取ることができますように。先日サン・フェイニン先生から電話が来て、いきなり聞かれたんです。先生、あなたはどう思ってるんですかって。今の時代神様は何を語っておられるんでしょうかって。いやいや、あなたが預言者でしょうと思ったんですけど、私はずっと申されてきました。特に大震災の時から始まりました。そしてコロナウイルスが騒ぎ始められた時に、私は特にこの世界に起こっている流れというものを考えて求め、知ることを求めるようになりました。これ私の独断と偏見です。神様が言っておられるということではないんですけれども、私は今この世界は本当に世の終わりの最終段階に来ていて、やがて偽キリスト、反キリスト、偽キリストが現れてるんです。やがて反キリストが現れて世界の宗教を一つにし、世界をその反キリストが支配するということを聖書が予言しています。その時がめちゃくちゃ近い。そしてその反キリストを動かしている悪魔の力っていうのは、その時に動くんじゃなくてずっと動いてきた、ずっと用意をしてきた。今どうやら悪の勢力はもう時が来た、もう自分たちは世界を統一できる時が来たと思っていると私は信じています。そして私にとってですよ、私にとってはコロナウイルスがテストだったんです。どこまで世界は自分たちの思い通りに動くか、世界中が見事に従ったんです。教会も従ったんです。日本の教会は、日本はロックダウンなかったんですよ。飲食店だけなんですよ。夜の飲食店オープンは8時までとかなんとか言って、教会は自発的に閉鎖したんですよ。もうね、僕はそうやって集会活動をしなかった教会が間違ってるとかそういうことを言いたくはないです。そうは思わないようにしてます。でも本当に神様が言われたんですかっていうことは聞きたい。私は神様に聞いたんです。神様、集会活動やめるべきでしょうか。で、神様はいつも通りにしなさいって言われた。で、念のためではないんですけれども、県会議員の人、時々ここに来てくれる人がいるもんですから聞いたんです。で、東京都では知事がロックダウンみたいなことをね、東京は 自粛してください、でも宗教活動は別ですって言ったって言うんですよ、都知事が。で、福島県はどうなんですか聞いたんです。しばらくしてほんの一言ね、福島県も宗教活動はいつも通りですって。だから私は自信を持って、何の間違いも法律に違反するのではなく、ずっと私たちは同じように同じにやってきました。自慢しているのではありません。これからの時代、私たちはもっと神様にお尋ねする必要がある。何をするべきなのか、神様は語ってくださる。そして神様が語ってくださることをちゃんと受け取る、それをやっていく。 それが今の時代、教会に対する神様からのメッセージだと受け止めています。主を求めよ、主の御声を聞くことを求めよ、そしてそれをやっていこうではないか。いたずらに騒いだり、いやそれは防空壕を作って2年分の食料を買い込んで2年で収まるんですか。私たちは、私はそういうことではないなと思うんですよ。神様が何を言っておられるかというと、こういう時だからこそもっと神様を礼拝し、もっとイエス様を求め、イエス様を褒めたたえ、そして人々にイエス様をお伝えしていく。心はいつも平安に満たされながら、穏やかな心から出てくる観察眼、しっかりと見る目を神様からいただいて、その目を開いていろんな物事を見ながら振り回されたり踊らされたりすることなく、神様の言葉をいつも受け取っていって、それを必要な人たちにお伝えしていく。このしもべのように、自分は大層なものだなんて彼は思っていないんですよね。アブラハムの神、私の神が言われることだけを忠実にやる。どうかそのようにしていわきに変化が起こっていきますように、大変革が起こっていきますように。私は自分ではよく分かんないんですよ。お祭り騒ぎが好きなのか嫌いなのか、あんまり好きじゃないみたいですね。どうですかね、私って。お祭り騒ぎ教会もお祭り騒ぎ好きなんですよ。もうたくさんお金を使ってね、でっかい会場借りて、で何千人の人を集めたり、まあ、ちょっと意地悪い言い方かもしれませんけれど、私はそれ以上に必要なことがあると思います。一人一人のイエス様につながるキリスト者、信仰者がこのしもべのように、神様が私たちに与えてくださることを忠実にやっていく。たとえ3週間歩いていかなければいけなくても、それを淡々とやっていく。あるいは3週間毎日このことのためにお祈りするっていうことだったり、3日間断食をすることだったり、いろいろありますけれども、神様の力が表され、癒しが起こり、奇跡が起こり、このビジネスも終わると思ったものが神様によって進められていき、がんが癒されていき、この町が大変革されていく。どうかそのように神様が私たちを絶えず捉えてくださいますようにお祈りします。天のお父様、どうぞこのアブラハムのしもべのような心と行動、態度をお与えください。日本が、いわきがこのままでいいはずはありません。あなたは一人でも多くの人が救われて真理を知るに至り、永遠の命に預かることを願っていてくださる天のお父さんです。天のお父様、どうか私たちを新しくしてください。本当の意味で聖霊様に満たされた信仰者としてください。人が見ていても見ていなくても、いや人の見ていないところでこそあなたを礼拝し、そして町のために、人のために祈り、悪の力が働くところにこそ私たちが祈りを捧げていくことができますように教えてください。悟りを与えください。あなたの御国がいわき市に広がりますように、日本に広がりますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。